さあ始まりました、勝手に縄ラジオ、パーソナリティの書店ボーイでございます。よろしくお願いいたします。今更ですよ、ほんと最近っていうか一昨日ぐらいなんですけど、石原さとみはめちゃくちゃ可愛いね。ね、なんか強月サントリーの強月のねコマーシャルを見てね、まあ、今更ながらにね、石原さとみにねハマってまして、久々のねこのアイドルというか芸能人にハマるね、仕事場でもね、今更何言ってんすか、前からいいじゃないですかってね、まあ言われてね、まあちょっと失恋ショコラティエをね、まあもう一回というか見てみようかななんてね勝手にまあ思ってるんですけどね。としてんだよね、いや石原さとみの話をこれからまあまあしようかなって思ってるんですけど、これ以上ネタがないのと、あとはねまあまあ石原さとみの話をしててね、ちょっと忘れかけてるんですけど、まあ藤もっちっていう男がいるんですよね。藤もっちね、そうですね、今この放送とかね、僕がこれ以外でやってる、まあ、昭和層とかでちょこちょこっと触れたりね、ツイッターで、まあ、ツイートをしたりね、まあ、してるんですけど、まあ、ちょっと今入院、まあ、してて、で、LINE のグループで素人ポッドキャスター会っていう、まあ、会があるんですけど、まあ、ね、素人のポッドキャスターの中で、まあ、藤もっちを特集した、まあ、会を作りましょうという、まあ話があって、この回をもうちょっと収録しようかななんて思ってるんですけど、まあね、あんまり僕そんなにコメントができてなくてね、申し訳ないなと思ってるんですけど、まあただね、藤もっちに関しては、もう実際会って話をしてるし、ね、ラジオとか一緒にやってた時期もありますし、ね、東海座、なんて言ったって共同東海座の共同代表ですかね、僕と藤もっちは。まあなのでね、そこに触れないのはちょっとおかしいなって自分的には思ったものですから、まあちょっと藤もっち会ということで、まあお話をさせてもらおうと思います。まあこの番組は愛知県東海市に住む書店ボーイが、まあ藤もっちについて話そうと思っている回です。スタートします。
なわラジオ、なわ。
まあね、基本的にはね、素人ポッドキャスター界の、まあ、メンバーの方とかそういうところでね、まあまあお話をしてるもんですから、まああんまりね、勝手に縄ラジオっていうね、その東海市の縄町だったりとかね、知多半島にはそんなに、まあ、関係のないところでまあお話しするので、藤もっちの説明っていうのはそんなにまあいらないかななんて思ってるんですけど、まあそうだな、藤もっちってどんな人っていうと、まあスーパーヒーローファクトリーっていうね、あの盗撮の番組を、盗撮じゃないね、盗撮だとね、あの盗み取るみたいな感じになるからダメだね、あの特撮の、番組をまあやられてる方で、 で、まあそういった部分でね、ポッドキャストが好き で常になんか200件ぐらいポッドキャストをまあ聞いてたりするんですよ。で、ツイッターのフォロワーもなんか1万人ぐらいいるのかな、7,000-8,000人、まあ、いたりして、いろいろ精力的に活動している人間でございます。まあもともと神戸の人なんですけど、まあいろんな縁があって東海市に住んでて、ある日ね、まあ彼が縄書店のツイートをまあ知ってたんですよね。で、僕も縄書店でエゴサーチなんかしてるもんですから、まあその藤もっちのねツイートした、縄書店って小さなお店でしょみたいな藤もっちのねツイートを発見して、それに返信をしたのが始まりなんですよね。で、まあなんか皮肉たっぷりなんですけど彼のね縄書店批判に対するツイートに関してはまあまあ小さいお店ですが、よかったら来てくださいっていうところで、まあいろいろお話をするようになって、実際まあ来てくれてね。で、僕もその時勝手に縄ラジを10回目12回目、だから2012年ぐらいからの付き合いなのかな、多分、うん、それぐらいですね。で、付き合いでお店に来てくださって、こういう風にポッドキャストの登録の仕方だったりとかで、僕その時なんかね、自前で中古屋で買ってきたね MTR とかマイクを使ってまあ収録してたのを、いや僕のマイク余ってるんであげますってまあ言ってくれてね、今もその後の収録は全部この藤もっちからねもらってないです、無期限で借りてるんです。無期限で、借りているマイクでまあ収録、まあ、させてもらってるんですよね。まあ時系列順に喋ると、まあそういうやり取りがあって、ちょっと僕とね一緒に番組作りませんかって藤もっちに言われて、僕もねなんかすごい軽い気持ちで、なんかスーパーヒーローファクトリーの藤もっちに、なんかその弱小ポッドキャスターポッドキャストタスターのね勝手に縄ラジオがね、まあまあちょっとコラボ的な、まあ、感じで、まあ番組やりましょうかっていうところで2人で番組を作るっていうことになったんですよね。まあそれで作り始めたんですけど、第10回目ぐらいまでは作ったのかな。だいたい1ヶ月半ぐらいに1回ぐらいかな、夜中集合して、2本同時でまあ収録する、まあ、スタイルでやってたんですけど、まあどうもね話が噛み合わない本当にやっぱりノリが違うんでしょうね。藤もっちと僕に関してはもうなんかね手応えがない当選ラジオに関しては、まあそれが良かったんでしょうけどね。まあなんかやりながら毎回こうじゃねえなあじゃねえなー、でも2人の価値観も違うんでね、もう行く方向性も結構違うでね、僕も頑固ですけど、藤もっちに関してもね頑固なんでね、結局途中から収録しなくなるっていうね。まあ本当はね幻の12回13回っていうのがまああるんですけど、まあねちょっとそれも今藤もっちの手元にあってね、あげるのかあげないのか、そして今後当選ラジオの最終回を撮るのかっていうのをまだ話してますけどねそうなんですよ。まあある時なんてね、当選ラジオの、まあ、収録中に結構その頑固なんですけど、自信のないところもある、まあ、人間なんでなあるんですけど、でまあ年齢も結構違うもんですから、いや藤本さんがいやねこう思うんだけどできないよなみたいなことをまあ言ったところに、何言ってんですか藤本さんって僕が噛みついていって、そこから収録遮断して 3時間ぐらい、まあ、なんかそのお互いの人生観だったりとか、こういう風に生きていきたいみたいなのをね話し合うっていう時間がありましたね。ねえ、あれ放送する方がね、楽しかったかもしれないね。で、まあその模様もね、藤本さんがスーパーヒーローファクトリーと別でやってる中近東ラジオっていうところにゲストに行った時にもね、かいつまんで、まあお話をさせてもらってますので、まあその中近東ラジオを聞いていただけたらなぁなんて思っております。で、その当選ラジオっていう番組のコーナーの中に、まあ、ローカルヒーローを作ろうみたいな、東海ザープロジェクトっていうコーナーがあったのが、きっかけで、鉄鋼戦士東海ザーが、まあ、出来上がったんですよね。で、この東海ザーに関してもね、まあ、なんですか、お互いのスタンスがやっぱり違ってきてるんですよね、初めは。だ藤本さんはやっぱりそのローカルヒーローがね、すごい好きなんですよ。全国各地の、まあ、ローカルヒーローを知ってて、ツイキャスとか、やりとりとか、そのローカルヒーローのね、方々のコマーシャル作ったり、ちょっと東海座はその藤本さんの入院の影響だったり、いろんなことがあって参加できなかったんですけど、その、やつるぎ魂っていうクラウドファンディングで、募集したもののね、コマーシャルを作る段取りをしたりとか、で、単体でやつるぎ魂のコマーシャルを作ったりとか、自分のスーパーヒーローファクトリーだったり、ローカル、じゃないですね、中近東ラジオの、番組の中で、その、各、ね、ローカルヒーローの、CM を入れたりとか、まあ当然スーパーヒーローファクトリーにいろんなゲストのね、ローカルヒーローの方が出てきて楽しい放送を、まあしてるんですけど、まあその東海座、鉄鋼戦士東海座を、まあ運営していくに、まあ当たって、その東海座のまあ見方が結構ね、ずれてたんですよね。で、藤本さん、もうごめんね、藤本さんとか言っちゃうから、普段の呼び方が藤本さんだったから、まあ藤本氏の考え方としては、東海座を人気を上げたいっていうのがまあ一番で、で書店ボーイとして見たら、自分は縄書店の従業員だったから、縄書店の東海座みたいな感じで、縄書店を盛り上げるために使う。当然どちらも東海座に愛があるんですけど、そこら辺のまあ考え方があって、こうね、僕と藤本の考え方がね、合わないんですよ。当選ラジオだったりね、東海座だったりで、でまあいろいろね、やり取りをしましたね。本当に僕書店だったから、まあ藤本さんがね、毎週サンデー、週刊少年サンデーを買ってくれてたんですよ、縄書店で。でそれをお店に持ってきたりとか、僕が配達の途中で藤本のところにまあ行ったりとかで、まあ週1回はやり取りをしてて、でまあそこでね、ああでもねえ、こうでもねえみたいな感じでね、この人わかんねえ人だなーみたいな、俺のこともわかってくれよみたいなさ感じで、まあ話をまあしてたんだけど、まあまあその結局モリコロパークでね、イベントをする、まあ2日ぐらい前かな、連絡が来て、すいません書店ボーイさん、ちょっと入院をもう余儀なくされたので、モリコロパークの東海座のイベント申し訳ありませんが、まあ行けませんっていう、まあ急遽話になって、結構その東海座の話に関しては勝手に縄ラジオでも話させてもらったんですけど、まあね、なかなかしんどくなってしまったっていう部分がありますね。 まあなかなか、まあちょっと最近はね、コメントが藤もっちに関しては増えてきたんで、まあ退院できてまた、東海市に戻ってくるかな。まあわかんないけど、まあまたいろいろな活動を、まあ再開してくれるんじゃないかななんて思ってますね。まあ素人ポッドキャスター界で僕が本当に久々にコメントした時にね、まあ、藤もっち会の収録参加しますみたいなコメントをしたら、増田さんにね、千式さんがいじめすぎるからなんて言われちゃいましたけど、違うんですよ。意見の相違が激しすぎるんですよ。大体藤もっちが俺のことをいじめてますからね。そんな感じでね、まあ、あの人は本当にね、世話焼きですね。で、頑固だし、ね、やっぱり自分の価値観っていうものを、まあ、壊さない人なんで、トークのパートナーとしては、まあ、ね、僕とは合わないかな、という感じですね。これ、悪口でも何でもなくて、藤もっちには、まあ、直接話を、まあ、してます。まあなんでこんなね、まあ遠く合わないなーなんて言えるかっていうと、結局はね、僕藤もっちのことをね、尊敬してるんですよ。本当に。あの人ほどね、熱意を持って、いろんなことに一生懸命で、あと、人のつながりをね、大事にして、いろんな人と、いろんなことやりたい、いろんな大きくやりたいなって動いてた人ってね、やっぱりいないんですよね。で、そう思って LINE のグループね、作ったりとか、で、その作った LINE のグループでみんなで藤もっち会取ろうよっていう話、あとはもう名古屋で飲み会をね、やったりとか、そういう活動の中心に、まあ、藤もっちっていう、まあ、男がいるんでね。まあ、あの人の見習うべきところは、もう本当にかなり、まあ、ありますし、まあ、僕個人もね、彼に対して、まあ、イライラすることも当然あるんですけど、なんて言うんですかね。まあ、それを、ちゃんと、まあ、言える、間柄、ですよね。本当に、まあ、友達、なんでね。まあ、その、今なかなかね、大変だと思うんですよ。年齢もそうだし、まあ、状況も、そうだと思うんですけど、まあ、早く元気になってね、また同じように活動していってくれたらなーって思いますよね。ねえ、豊本さん。俺今日こんな話、まあ、する予定だったんだけど、石原さとみの話もね、もっと広げてもよかったかなーなんて、まあまあ、思っておりますけど、まあね、大変だと思いますけど、早く元気になってね、まあ、いろいろまた教えてください。あと一個言いたいのは、僕は東海座の代表なんてやりたくありません、自信がありませんなんてことを言うのはやめてね。やってることは素晴らしいんだから、本当に自信を持ってやっていってください。以上、勝手に縄ラジオ藤もっち会でした。